OD。
あれもう始まってます？ちょっとください。ちょっとください。ヘッドホンの音が。ああ、流れました。すいません。ああ、もうこんなこと初めて。あれもう始まっちゃってますよ。さすがに。お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46の富田鈴香です。よろしくお願いします。持ち直した。聞こえてます、ちゃんと。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。いやー、あ、なんですか、今日の服は何なの。あ、これですね。最近まあ母とドライブによく行くんですけど、まあその中でも横浜に行くことが多くて、この間ワールドポーターズ母と行ってきたんですね。あの大きいデパートなんですけど、そこに古着屋さんがあって、知ってますか？そこめっちゃもう1時間ぐらいいちゃったんですけど、そこで買ったお洋服です。こんなにね、なんか古着屋さんって下北沢とかのイメージが強くって、私的にその渋谷の裏側とかあんまり、なんだろう、行かないといけないところにあるイメージが強かったんですけど、その横浜のワールドポーターズにまさかあるって知らなくて、たまたまその駐車場止めて降りたらあったので、ちょっと見ようかなと思って見たら普通に2万円分ぐらい買っちゃいましたね。もう本当にお母さんと、だから母とドライブたくさん行ってます、最近。そこで買ったお洋服です。可愛くないですか？なんか最近あれですね、サッカーとかラグビーとか野球のユニフォームとかをちょっとリメイクした服とかが流行ってるらしいですよ。いやー、だから何でも、私結構顔の系統的になんかお姉さん系も、なんかちょっとガーリー系も、あとカジュアル系、ストリート系とか似合っちゃうタイプで似合っちゃうタイプで、だからなんかどの系統にしようとか自分であんま決めてることなくって、まあ着たいもの着たらいいと思いますね。今最近パーソナルカラーとか骨格診断とか流行ってますけれども、もう着たい服着て、着たい色着て、自分の好きなように生きたらいいんですと思いますね。それでは本題いきます。さて、最近日向坂46のお知らせもたくさんあるんですが、まず最初にこれをお話しさせてください。私富田鈴香、2024年もアベマモータースポーツアンバサダーとしてスーパーフォーミュラの魅力を発信することになりましたよ。やったー。もうスーパーフォーミュラのお仕事に関わって3年目だから、もう中学3年生ということですね。違うな、年長さんってことですね。いやー、まさか本当に今年もね、番組もう始まることとなりまして、サーキットで会いましょうっていうアベマさんで30分の番組をやらせていただいてるんですけど、シーズン2に突入。いやー、なんか自分が、なんだろう、メインで MC の番組を持ててることって、本当になんかすごく普通にありえないことだと思ってるので、今過ごしてて。番組としては3年目となるんですけど、まあ、アベマさんでやらせていただくのは2年目ということで、この一人で全部回さなきゃいけないとか、もう全部自分で、なんだろう、一応台本はありつつも、自分で質問を考えてったり、どういう番組の雰囲気にするのかっていうのも自分次第なところではあるので、本当にでも周りの皆さんに助けられながら今年も番組を始めることができて本当に嬉しいですね。選手の方のリサーチ、そうですね、まあ本当になんか初心者目線でやっぱり今年も楽しんでいただきたいなって思うので、今年本当に顔ぶれもめちゃめちゃ変わって、チームの移籍とかも多いんですよ。普通なんかホンダのドライバーの方はホンダ内でのチームの移籍とかがあるんですけど、今年はホンダからトヨタに移動したドライバーの方々とかいらっしゃったり、あとは海外で活躍されてた日本人のドライバーの方が日本のレースを走る、でいわゆるその関係者の方によると外国人枠だって言って、日本来たらまたちょっと日本人だけど外国っぽい走り子されるのかなと思うと、岩佐歩夢選手って言うんですけど、その方は楽しみだなと思いますし、あとはやっぱ18歳の女性ドライバーのジュジュ選手、もうねこれちょっと結構問題なんですけど、ジュジュ選手をもう噛まないか噛まないか一番心配だったんですけど、この間のスーパーフォーミュラのプレスカンファレンスっていう会見で MC アシスタントをやらせていただいたんですよ。その時にドライバーの方とチーム名を読み上げるっていうお仕事をさせていただいた時に、私がジュジュ選手の担当になって、もう直前までジュジュ選手ジュジュ選手ジュジュ選手って、もう腹話術のようにね、もう口を動かさないでジュジュ選手ジュジュ選手って唱えながら、噛まないように、噛みませんでした本番は。よかった。もう絶対でも今期通して一度、ごめんなさい、名前を本当に噛んでしまったら申し訳ないなと思うので、そこはちゃんと滑舌の練習とかもしなきゃいけないですね。やっぱなまってますね、滑舌が。最近人と喋らなすぎて、そういうやっぱり最近家でドラマとか映画とかを見てたら、その黙ってしまう機会とかが増えてしまったので、人と喋らないとダメですねやっぱり。そうですね。ということで、さらにね、そうですね、初回の放送がね、さっきと出会いましょう3月5日にあったんですけれども、アベマの方で無料で配信されているので、これ無料っていうのが本当にポイントで、無料でいつでも番組が見れるっていう、本当に今の時代最高ですね。そうですね。一回目は、近藤雅彦会長、スーパーフォーミュラで新しく、去年からですね、近藤監督が会長になられて、今年もインタビューさせていただいたんですけれども、やっぱその3年目関わらせていただくことにあたって、本当に言葉をすごくかけてくださるんですよ。やっぱレース界にアイドル、が踏み込むことに対しての難しさだったりも、やっぱ一番知ってる方だと思うので、かけられる言葉一つ一つに私本当泣きそうになっちゃうぐらい、やっぱ見えてないところでの頑張りとかも、なんかいい意味で見透かしてもらっているような気持ちになれて、なんかやっと、そうですね、なんか認められてきてるのかなみたいな気持ちになれると言いますか、まだまだなんですけれども、今年もやっぱりそのレースとアイドル、そして芸能界の架け橋になれたらいいなと思いますね。思うんですけど、やっぱり私が有名になって、私が本当にもう頑張って有名になったら、もっとそのスーパーフォーミュラももっと広まってっていう相乗効果じゃないですか。だからスーパーフォーミュラの魅力を伝えるだけではなく、日向坂46の富田鈴香としてももっともっと有名にならなきゃいけないぞっていう喝を入れてます。今年だから本当に、毎年ね、勝負の年っていうのはありがちと言いますか、もう毎年私も言ってるんですけど、今年本当にもう勝ちに行きますぞと。はい、そうですね、車のこともしたいですし、アイドルとしてできる、やっぱそう、これも言いたかったんですけど、3月10日に放送された千鳥の鬼レンチャンさんで、アイドル初の鬼レンチャン成功いたしました。キャー、もう歴史をなんか一個覆した瞬間になったんではないでしょうかと思いますね。いろいろ歌ったんですけど、ラブ2000とか、ジュジュさんのサイン、西野カナさんのダーリン、創世のアクエリオンとか、あと、アイビリーブ、彩香さんのアイビリーブとか、あと、ボアさんのメリクリとか、あと、山口百恵さんのひと夏の経験だったり、最後はやっぱりね、リベンジの夜遊びさんの群青で締めくくらせていただきました。もう絶対にできないだろうなっていう、と心の中ではなんか少し思ってる自分もいたんですけど、なんかうまく歌おうっていう気持ちでは今回なくって、もう鬼レンチャンをするためにもうひたすらもうバーに従順でいくっていう歌い方をしましたね。じゃあ次の曲は鈴鹿ちゃんの生歌かな。お、それではオープニングはこのぐらいで曲に行きたいと思います。次の曲はこの曲です。スピッツで空も飛べるはず。君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。パタパタパタパタパタパタパタパタ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホットひといき、富田鈴香がお送りしております。さてオープニングはスーパーフォーミュラについて熱く語ったんですけれども、ちょっと日向坂46の最近の活動についてもねお話しさせていただこうと思います。3月3日の日の祭りにはレミノさんの方で大好き日向坂46歌も笑いも全部まとめて生配信、お日様と一緒にひな祭りスペシャルという番組がありました。この番組はねバラエティとライブゾーン1時間ずつで合計2時間の生配信番組だったんですけれども、最近やっぱりこういう配信番組とかやっていなかったので、やっぱり日向坂のバラエティはなんかやってる自分もなんですけど、すごくなんか楽しいですし、みんなで盛り上げようとしている感覚とかはなんかすごいやっぱり思い、なんか日向坂46ってこういうのだなって思う瞬間でしたね。はい、千葉県26歳男性ドンピシャフミエモンさんからいただきました。ありがとうございます。生放送された大好き日向坂見ました。富田さんがトップバッターで伝言ゲームをやりましたが、回答者が答える前に富田さんがまさかの正解を先に発表してしまい、とんでもない空気になっていましたね。思わず私も画面の前であっと声が漏れてしまいました。あの時の真相教えてください。いやー、だからもう普通に行き急いじゃった感じではありました。私も本当にあの時自分が誰なのか分からなくって怖かったんですよ。伝言ゲームでその最後に私が一番最初に伝言ゲーム伝える人だったんですけど、全員に伝わり終わりました。その後に一人一人一番後ろの子から私が書いたものを予想して伝言で伝わったものを一つ一つ発表していくって時に、私が自分の回答の番だと思っちゃって答えを先に言っちゃったんですよ。いや生放送でです、もう事故です事故いやでも本当にありがたいことに、もう増田岡田さんの岡田さんがすっごく場をもう盛り上げてまとめてくださって本当に助けていただきましたし、もうメンバーのみんなにも助けていただきましたし、でも何よりね、私がそこですごく番組のスタッフさんからの愛を感じたなって瞬間がもう一つありまして、罰ゲームで一人一人ビブスに罰ゲームが書かれているビブスがあって、でボールに当たった人が罰ゲームをやらなきゃいけないっていう企画があったんですよ。相手チームのメンバーがボールを投げて、こっちのチームのボールが当たったメンバーが罰ゲーム受けるっていう、その時のビブスに書いてあったのが3の倍数を篠原涼子さんで言うっていうやつがあって、あ、ちょっと読みますね。神奈川県41歳男性海ウハウハミックスナッツさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。先日の大好き日向坂46ひな祭りスペシャル見ました。ストラックアウトの罰ゲームをする羽目になったスージー、見事に3の倍数で篠原涼子さんのモノマネを披露していましたが、正直やや足りてなかったですよね。やっぱ会場が大きかったからかな。なので改めて3の倍数で篠原涼子さん、さらに5の倍数で他の得意なモノマネレパートリーからできそうな方でやってもらえませんか。個人的には久しぶりに平井堅さんが見たいです。お、行きましょう。ちょっとやってみるので行きますね。ぬむぬむぬむ、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、5忘れた。5の倍数あった、忘れた。あー、ダメだ。もう一回行こう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。っていうやつです。事故、いやいや、これはめっちゃ受けてましたからね。これは事故って、首かしげてますけども。これは受けてました。いや、受けてたというか、てか、難しいんですけど、アイドルがやるモノマネって、やっぱり、少々の恥じらいがないとダメなんでしょうね。私なんかもう、ネタ見せするような気分でやっちゃってたから、気持ちよさすら感じてしまってました。だから、アイドルがやるモノマネとか、なんだろう、大喜利とかって、本当に難しいなって、改めて。なんかモノマネ好きです、得意です、じゃダメなんですよアイドルって。やっぱりすごくそれをしみじみ感じましたけども、でもやっぱりこの篠原涼子さんのモノマネをなんか、なんだろう、私 愛が本当にスタッフの皆さんがこの篠原涼子さんのモノマネをたくさんしていることを知っててくださってるんだなっていう愛を感じる瞬間だったんですまあ総じてまとめて愛しかねえのでっていうことですねそう2週間見逃し配信もあるので見ていただきたいです。はい。さらに4月6日7日横浜スタジアムで行われる5回目のひな誕祭ですが、まあ今絶賛まだ何をやるか知らない状況でして、まだまだです。全然やっぱりライブのリハーサルまだ始まってないですし、どういうセットリストかどういうものかも分かってないんですけども、最近公式ホームページの方でやってほしいユニット曲、あと花ちゃんズに歌ってほしい曲も募集されたみたいで、いやーだから花ちゃんズで何か歌うのかなーっていうのを思っているので、ユニット曲もまあどの曲になるのか分からないんですけど、まあ、2日間あるので何が選ばれるのか楽しみだなっていうところではありますし、花ちゃんズで日向坂の曲を歌うってなったら皆さん何が歌ってほしいんだろうな。なんかだって普通にライブのセットリストに組み込まれるような曲とかもあるわけじゃないですか。例えばジョイフルラブとか日向坂でも最後の方にやる曲だったりするんですけど、それ選ばれたら2回1日2回ジョイフルラブやっちゃう可能性とかもあるわけじゃないですか。でもそういうのも意外とありだったりしますよね。例えばなんかあるじゃないですか、いろんなアーティストさんでもデビュー曲とかをその1回のライブで3回披露しちゃうみたいなライブたまにありません？なんかアンコールでもう一曲いっちゃえ、もう一回いっちゃえよみたいな感じで、そういうのもなんかでも素敵だなと思いますけどね。新しい感じありますし、やっぱり今までにやってないことをやりたいっていうのはありますね。まあ私のこれは私の人生の中のモットーでもあるんですけど、誰もやってないことを、今まで誰もやってないことをやりたいっていうのがちょっとモットーなんですよね。今年のね、だから日向祭もそんななんかオリジナリティのあるもう年に1回のパーティーなので盛り上げていけたらなと思ってますね。ということで、ふつおたちょっと紹介していきたいと思います。行きましょう。ほい、神奈川県33歳男性、後悔しない後悔師さん、すずちゃんこんにちは。先日の放送で愛車ではドライブしたいけど目的がないと言っていたすずちゃん、僕はバイクに乗るのが趣味なのですが、その気持ちよーくわかります。そんなすずちゃんに僕らバイク乗り定番のお悩み解決策をお伝えします。ズバリ灯台です。灯台とは真っ暗な夜中にそれぞれ固有の光り方をすることで夜間に航行する船の道しるべになるタワーのようなもので、ほとんどは半島や岬の先端、つまり道路の終点にあるんです。目の前に大海原が広がり、崖の上に立っていたりするのでどこも絶景ですし、行き帰りの道中で海鮮を食べて帰ると最高です。これいいですね。最も幸せって書いて最高。すずちゃんもぜひ日本中の灯台を目的にしたドライブを楽しんでみてください。楽しそう。 PS、 僕は仕事柄海から日々灯台を目印に後悔しています。海にいても陸にいても目標になってくれる灯台には感謝です。ちょっと今お昼のラジオっぽかったですね。 PS、 あーいいな。私一番知ってる灯台で言うと江ノ島の灯台ですね。あそこ結構有名と言いますか、江ノ島行ったら絶対いつも光ってるなというイメージです。でも夜の海ってめちゃめちゃ怖いけど神秘的じゃないですか。私もたまにですけど、西湘バイパスとか、あと江ノ島の海岸を母と本当に深夜の2時とかにドライブしに行くことがあるんですよ。えって何ですか、怪しいじゃないですよ。2時とかに、もうでも真っ暗で何にもないから、なんか本当になんか心洗われるんですよね。やっぱ暗闇で見つけ出す光って暗闇で見つけ出す光って最高の道しるべだと思うんですよ。でも灯台いいですね。灯台いいですね。でもこの間ちょうど、あどこだったっけな、川崎の湾岸線走ってた時に工場地帯あるじゃないですか。そこも好きなんですよね。だから最近また工場夜景と撮りに行きたいなと思ってるので、今日行こうかな。今日ちょうどこの後母と約束してるので、スーパーフォーミュラの鈴鹿ノートを作る約束してるので。はい、ということで、はい、次、東京都35歳男性、スラッシュアッパーさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。 愛車ジムニーシエラを絶賛乗り回し中のスージーですが、洗車とかメンテナンスもしてますよね。メンテナンスしているところもいつかインスタとかで上げていただけたら嬉しいです。そう、ちょうどまだ洗車はしてないんですけど、あのフロス、フロス、クロス、クロスで拭いてます。それぐらいまだですね。でもそろそろあれですよね、花粉とかつき始めちゃうシーズンなので、ホコリとか、いやでも思ったより車って汚れますね。こんなに汚れると思わなかったんですけど、1日というかもう数時間で汚れちゃうから、何回拭いても拭いても汚れちゃうけど、でもまあその拭いてる時がなんかこのピッカピカのコツコツの車をなんか拭いてる自分も好きだなって思っちゃうんですよね。なんか車も好きですけど、車をこうやってめでてる時の自分も好きと言いますか、自分も好きになれるんですよね、車といると。最高のパートナーです、生涯の。洗車動画、確かに。でも今度 YouTube の企画でガソリン入れに行ったり洗車したりっていう動画にしますかみたいな話をちょうどスタッフさんとしてて、実はまあ私こう見えてまだガソリン入れたことなくて、全部母にやってもらって、いやちょうどねガソリン入れるタイミングが、あの母が最後に乗るタイミングなので、まだガソリン入れられてないんですよ実は。あとガソリンスタンドに行ったと思ったら、あのやってくれるガソリンスタンド、セルフの方じゃなくってやってくださる方だったので、まだ入れられてないので。あとは車の車内のカスタマイズとかもし始めてて、そういう動画インスタとかにあげようかな。あげます。あげたいと思います。ありがとうございます。でも洗車って今あれですよね。いろんななんかコイン洗車とか、やってもらう洗車とか、いろんな種類あるらしいですね。カスタム系の。はい。東京都54歳男性、ちゃんこ屋ゲッソンリットさん、ありがとうございます。スージー、こんにちは。スージーはジムニーシエラの内装をおしゃれにしましたか？やっぱり、4WD はシートに T シャツを着せてヘッドレストにバンダナを巻く昭和スタイルですよね。やってみませんか？え？流行ってたんですかこれ？ちょっとこれ存じ上げないですけど。マジか。面白い。シートに、あ、でも私 T シャツ、でも日向坂のグッズの T シャツとか被せちゃうか。バンダナとか持ってないんだけどな。バンダナとか中学校の給食のね、あの家庭科の授業以来使ってないですよ。あの海賊みたいなダマンだな。へえ、こういうのが流行ってたんだ。面白い。へえ、これはどういう良さがあるんですか？かっこいいんですかね。へえ、あ、でもこれ可愛いですね。あ、なんだろう、アレンジの仕方によって結構センスをなんかあれです、問われるようなやつですね。可愛い。でもちょっとアメリカンチック。へえ、こういうのが流行ってたんだ。うわ、このマガタマのバンダナ懐かしい。ペイズリー柄マガタマですよね。あれ違う。私の父もめっちゃ着てましたもん、この柄。覚えてるわ。沖縄の旅行行った時に父がホテルで待ってて、私たち母と兄弟だけで観覧車乗りに行こうって言って乗りに行ったんですけど、観覧車とホテルの距離がどんぐらいあったのかな、でも父の姿が本当に豆粒で見えるぐらいの距離だったんですけど、その時になんか父がもう上半身裸でなんかホテルのそのベランダからめっちゃこっち見てるなって思ったら、ただの肌色の T シャツ着てただけっていう裸かと思って焦ったんですよあの時。いや、私のお父さんそういうことするタイプじゃないからそういうことするタイプって言うと違うか。私今も言ってたんですけど、なんか言った後に違うかって言っちゃうんですけど、めっちゃ父もそれ言うんですよ。なんか遺伝なのかな、遺伝口癖そんな感じですかね。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。引き続きぜひメールを送りください。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで一通メールをご紹介いたします。東京都21歳男性、オパシさん、今回の食レポでもやってほしいことがあります。それはもしも甲田久美さんが食レポをしたらです。ぜひ甲田久美さんになりきって食レポお願いします。はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。新ダブルチーズケーキ、にゃ。ただいまローソンでは新ダブルチーズケーキが発売中。ではそのチーズケーキ2商品を紹介したいと思います。一つ目は麦恋チーズケーキ、お値段税込み203円。上層はむっちり、下層は滑らかの食感の 濃厚なチーズケーキ、バニラの甘い香りとナッツの食感がアクセントのワンハンドスイーツ。二つ目はふわこいチーズケーキ、お値段税込み254円。ふわふわ食感とバニラで仕立てた濃厚で滑らかな2つの層が楽しめる新食感チーズケーキ。一番下に敷いたクランチでサクサク食感もプラス。美味しそう。早く食べたい、早く食べたい、早く食べたい。では今回この新商品が食べれるということなのでありがとうございます。早速いただきたいと思います。クーです。今日は麦濃いチーズケーキ食べていきたいと思います。クーです。ふわ濃いチーズケーキ食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと違うな。クーです。いただきます。ふわ濃いチーズケーキ。うわ、ふわふわだ。ふわふわ。ちょっとふわふわなんやけど、どうしてくれるん。いただきます。デリシャクージー。いやよ、見つめちゃいや。ハニーフラッシュということで、クーです。麦濃いチーズケーキいただきます。これなんやねん、ほんまに。麦濃いやん。むぎゅっとしてるやんけ。いただきます。クーです。なにこれ。なにこれ。むぎゅっとしてるクーです。デリシャクージー。いやよ、見つめちゃいや。ハニーフラッシュということで、感想。いや、このまず、ふわこいチーズケーキ。本当にふわふわなんですけど、めっちゃ美味しいです。私結構、本当に最近今年、まだ3ヶ月しか経ってないですけど、今年のスイーツで一番です。で、この麦濃いチーズケーキは、濃厚というか、本当に麦です。濃縮されてます。チーズケーキを、なんかもう、両手でギュッとした、もうちゃんとですよ。手袋つけてですよ。ギュッてしたぐらいの、最高。こうですね。これも本当に今年一番ぐらい美味しい。どっちも一番。もうなんでなんですかね。本当にローソンさんのスイーツって毎回最高を更新していらっしゃるっていうイメージがあります。皆さん絶対食べてください。ということで、今日のお昼のデザートにお一ついかがでしょうか。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしてきました。そろそろエンディングのお時間です。いやー、今回はもう、チーズケーキも食べて、車の話もできて、自分的にはもう最高の神回になったんじゃないかなと思っていますけれども。やっぱりね、クーですのイメージしかないが、そうですか。そう、クーと同じぐらいエピソードトークも面白かったと言ってください。いや、でもすぐできちゃうっていうところが、なんかもう私恥じらいは前世に捨ててきてるんで、いや、でも恥じらいある方がいいと思うんですけど、もうじゃ残念ながら恥じらいという概念がもうなくなっちゃってるので、アイドルになった時点で。これからもたくさんいろんなモノマネやらせていただきたいと思います。あれですね、最近はあれですよ、コナンのオープニングの口モノマネとか練習してます。オープニングテーマ来週やりましょう。モノマネしたくなっちゃうんですよね。私音楽モノマネがやっぱ好きで、音のソノリティっていう番組わかりますか？あれのモノマネが好きなんですよ。いいですか？トゥートゥルルルー。5分でやってる番組大好き。世界の車窓からとか知ってます？私ああいう5分番組大好きなんですよね。いや、この感覚が合う人はちょっと仲良くなれる気がします。はい、ぜひ仲良くなりましょう皆さん。はい、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。 この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録が終わったということで、ここからはアフタートークとなっております。いや今日も楽しかったですよね。でも最近本当にシングル発売するってなって、メンバーと一緒にいる時間がちょっとずつ増えてるんですよ。まあ、去年とかは一緒にいる時間も長くありつつ、個人の仕事も本当に充実させていただいてたので、なんかメンバーといる時間よりも一人で何かをする時間も半々ぐらいのだったんですけど、この3月ぐらいに2月3月でメンバーといて、この間撮影をしてた時にもう超朝早かったんですね。入りがもう6時とか7時とかの時で、朝ごはんにおにぎりがあったんですけど、そのメイクさんが味何ありますかって聞いたら、鮭と田中があるよって言われて、田中ちょっと待って、田中って何ですかって言った、間違えた、高菜だって。確かに高菜と田中って一文字しか違わないって信じられます？高菜と田中、あんなに田中と高菜って違うのに、見た目一文字変えたら田中が高菜になっちゃうんですよ。私それ見て、やっぱ物事って一個何か順番を変えてしまうと崩れてしまうんだって気づいた瞬間だったんです。この間タクシー乗ってた時にカバンを置いてっちゃったんですよ、タクシーに。でもそれはタクシーのこのシートがカバンの素材と同じだったんです。それで忘れてっちゃったんですよ。でも本当に一緒なんです、シートとカバンの素材が。いやでも私靴袋も持ってたんですよ、レッスンシューズが入ってる袋だから忘れちゃって、こんなことあるんだと思って、全く本当アハ体験。カバンが一緒だったんです。いや本当にあの時焦りましたね。だから物忘れ激しいって言ってるじゃないですか、去年から。で来年は物忘れするのやめよう、忘れ物やめようって言ってたのに、早速大きな忘れ物しちゃって結構焦りました。久々に見つかりました。もうちょうどニブちゃんが電話しな電話しなって言ってくれて、レシートに番号書いてあるでしょって、頼りになりますねやっぱり同期って。本当にニブちゃんのしっかりさを身に染みて感じた瞬間でしたよ。たまにちょっとおばちゃん気質なとこあるのかもしれない。本当頼りがいがあります、みんな。こんなポンコツな私を支えてくれて、はい、メンバーに助けられた瞬間でした。もうずっと一緒にいたい。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。